章28節から30節のところを中心にメッセージをさせていただきますが、タイトルはですね、心に重荷を負う者に安息を与えるイエス。心に重荷を負う者に安息を与えるイエス。そういうタイトルをつけました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを負うて私に学びなさい。そうすれば魂に休みが与えられるであろう。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。このようにおっしゃったね。これ有名なところです。さあ、この言葉を順番にこうですね、味わっていきたいと思います。そしてそこからイエス様が何を私たちにですね、伝えようと、語ろうとされたのか、そのイエス様の心を受け取っていきたいと思いますね。まず一番目はですね、重荷を負って苦労しているものということでありますけれども、ここで大事なことは、その人がどういう重荷を負って苦労しているのかということではないんです。重荷の種類はここはあんまり問題ではない。というのは、人によってそれぞれ重荷の種類がみんな違うからですね。年齢によっても違うし、男と女の違いもあるし、いろんな社会的な立場によっても、持っている重荷がやっぱり違うからですね。だからどういう重荷をその人が負っているのか、それはあんまりここではですね、問題にはなっていない。それよりもですね、ここで大事なことは何かというとですね、どういう重荷であるにしろ、それをその人自身が本当にこう苦労に思っている、その苦労に思っているその度合いが大きいか大きくないか、このことが大事なんだ。何で苦労しているのかじゃなくて、そのことでどれだけ苦労に思っているのか、その苦労に思う度合い程度、これが大事なことなんですね。つまり、もう少し言うとですね、もう私はこれ以上追い切れませんと、私はもうこれ以上背負い切れませんというところまで言っているのかどうか。もうこれ以上背負っていったら倒れてしまいます。心が折れて倒れてしまいます。まず心が先に折れるんですよ。それから体が折れる。だから私はもうこれ以上追い切れません、ね、心が折れてしまいます。そこまで思っている人は私のところに来なさいということ。なぜこういうことを言うかというとですね、その人の置かれている状況、あるいはその人の身体的な面での重荷、あるいはまたその人の精神的な面での重荷、いろいろ重荷といってもですね、そういうこの種類があるわけですけども、あの人は相当重荷を負っているなと、ね、例えば生まれながらにその体の不自由な人とかね、体にハンディを持ってる人とかね、そういう人は私たちが見ていても分かるわけでしょう。あるいはそれが精神的なものであるかもしれませんし、あるいはまたその状況がですね、今までは良かった、今までは心配なかったのに、ある経済的な変動、あるいは社会的な変動、政治的な変動、そういうさまざまな変、また災害ということもありますね。日本は災害王国と言われているぐらい災害が毎年のようにあるわけで、そういうものによって今までは大丈夫だったのが大丈夫でなくなった、状況が変わったいうこともあると思います。ですから、そういうこの状況というもの、あれ、がですね、その人に、ある人に与えているその負荷というものがあるわけですけども、大変だろうなと、見ていてこちらが心配になるぐらいの人もおられるわけですけども、それでもじゃあその人は神様や誰かに助けを求めるかというとですね、 そんな状態状況になっても神様に助けを求めようとしない人がかなり多くおられるわけです、ね、でなぜその神様に助けを求めようとしないのかというと、そういうことをすることは自分にとってそれは屈辱だと思ってるから、ね、昔いつの頃言われたのか分かりませんけどもね、武士っていうのは侍です。武士は食わねえど、何ですか？高養子、はい、そういう句が言われていた。つまりその武士というものは、その食わねえどということは、食べるものがないぐらい貧しい状態に置かれている。江戸時代の武士階級の人の中でもですね、随分多くの人がですね、食うや食わずの生活をしていたんです。ちゃんとここであれば高松松平藩ですね、12万石ですか、だからこの藩士たちはですね、ちゃんと給金がもらえるわけですけども、ところがそのいろんな天候の不順とか、あるいはさまざまな理由でですね、その給金がですね、昔はお米が給料だったんでね、南国ということで給金もらうんですけど、その支給されないということがままあったようです。でそうなるとですね、食べるものがね、まあ、自分も家族もね、あるいはその雇っている雇い人もそうですけどもね、そういうまあ状態になるわけですね。でもたとえそうなったとしても、武士は食わねど、食べるものがなくても高養子、この爪楊枝ですね、爪楊枝を口に加えなさいということ、これ意味わかりますか？わかりますね。爪楊枝は物を食べる前に口の中入れるんですか、食べた後で口の中入れるんですか？はい、わかる人。爪楊枝、食べた後入れるんです。だから爪楊枝を口に加えているということは、あの人は食べたんだなという、もうそれが印になるんです。食べてなくても、食べられなくても、武士たるものはですね、ひもじい顔をしてはいけない。私は食べるもんがなくて腹減って困っとるんですというようなことを人に見せても見られてもいけない。食べてなくても食べたように爪楊枝を口に加えときなさいという、これ教え、それが武士は食わねど高楊枝、高楊枝の高という、爪楊枝と言わないで高楊枝と言ったところにまた意味があるんですね。もう人が見て明らかに分かるようにですね、爪楊枝をこう見せびらかしなさいということなんです。はい、皆さん面白いなと思いませんか、ね、それがですね、武士の武士たるプライドなんです。誇りなんですね。人前では決して、自分の弱さを見せてはいけないという教えなんです。江戸時代、武士は士の公将というですね、この4つの身分制度がありまして、武士の家に生まれたものは、生まれながらに武士、農民の家に生まれた人は生まれながらに農民なんです。だから4つのそういうこの階級の中で一番上に来るのが武士階級です。士、武士の士です。そして一番下に来るのが何ですか？商、商売している人。だから江戸時代はね、商売している、これはね、朝鮮半島でも一緒なんです。儒教の教えです。儒教の教えは中国から始まって朝鮮半島に入ってきて、そこから日本に入ってきたんです。でこの儒教の教えによるとですね、一番偉いのは誰かというと、これは儒教を学んだ人たち、つまり、その武士階級です。そして、一番、学んでないのが旦那子下になる武士階級以外は大体学んでないんです。字が読めないです大体。だから字が読める 人しか字が学べない。字が読める人というのはもう武士階級しかなかった。ですからその武士がもう特権階級です。でその士の農民が2番目に来る。なぜ農民が2番目に来るかというと、なぜですか松川兄弟。そうなんです、その通りです。農民がお米を作ってくれる、年貢を納めてくれる、そのお米が武士階級の給料になっているわけです。だから武士階級は農民を自分たちの次の階級に持ってきたんです。士、農、それ以外の3番目4番目は公、庶。公は鍬を作ったり釜を作ったりする人たちで、これはなんで3番目に来たんですか、はい、愛さん。それは農民のために鍬や釜を作ってくれるから。だからこれ3番目に持ってこないか。それで残りが4番目の商売している人ね、商いをしている人、これはあんまり侍や農民にまあ役に立ってないとは言わないけども、直接役には立ってない。油売ったりごま売ったりね、お醤油や味噌売ったりしているような人、あるいはこの切るもの売ったりして、とにかく商売人というものを、対して非常にその武士階級から見ると、つまり儒教から見るとそれはもう身分が低いものとみなされていたわけでございます。ですから侍階級が一番上にあるので、下にいる者たちに、階級の低い者たちにですね、弱いところを見せてはいけない、見られてはいけないという教育を徹底させた。だから武士は食わねど高ようじと言われる、はい、でこれはですね、今はですね、もうそういう身分の階級制度はなくなっているわけですけども、何しろ江戸時代ですね、260年間続いた江戸幕府は、その260年間の続いた中でも、この今いうですね、そういうこの階級意識というものが徹底的に教え込まれている。だから儒教の国はまあ皆中国も朝鮮も日本も同じですけども、そういう教えられて、もう骨身に染みてるんです。だからその、プライド意識というのが、これはもうなかなかなくならないです、ね、で身分階級制度はなくなったけども、気位という位があるんです。気位が高いという、ね、その身分はないけれどもですね、気持ちの上で位が高い人がたくさんおられる、ね、だからその気位の高い人、つまり自尊心の高い人ほどですね、自分の弱さを他人に知られたくない、見せたくないという意識が強いわけです。でそうすることが恥だと、恥意識を持つわけですね。ですから困っていても神様やあるいは人にですね、助けてくださいとはなかなか言わないんです。そうすることは恥なんだと、そういう意識がもう骨身に染みてるからです。でそういう人たちを揶揄する言葉もあるんです。聞いたことあると思います。何という言葉ですか。痩せ我慢、ね、痩せ我慢、痩せているのに食べたいはずなのに、いや、いらない、痩せ我慢と、ね、それは国語のあれで辞典で調べますと、痩せ我慢とは無理に耐えて平気なように見せることと書いてあります。無理に耐えて平気なように見せること、それを痩せ我慢と、ね、まあしかしそういう揶揄する言葉もありますけれども、また一方一面ではですね、なかなか男らしいというその褒め言葉もまたあるんです、自分の弱さを見せない、男らしい、男はそうでなくっちゃと、男はめいめいひいひい言うてたんでは、ほら男じゃないと、ね、めいめいひいひい言うのは女か子供かお年寄りぐらい、男たるものはどんなに困っていても弱っていても 人にそういう弱さを見せてはいけない、ひいひい泣き言を言ってはいけない、こういうあのことを言われてきましたから、ってこうですね、痩せ我慢張っていてもね、男らしい、気骨があるというあの、そういう評価も一方ではあるわけでございます。ですから、まあ、私たちはその時と場合によってはですね、そういう、まあ、あの、男らしさというものを持たないといけない。聖書の新約聖書にも男らしくあれという言葉があるんですよ。これ一回も説教したことないけど、また機会があったらあの何が男らしいのかね、ちょっと皆さんと考えてみてもいいかなと思ってますけども、時と場合によってはそういうものも必要です。いつもひいひいピーピーあのめいめい言うとったんではいかんです。あなた男でしょ、しっかりしなさいと言われるね、本当男らしくないといけないですね、はい。しかしながらそれもですね、やっぱり時と場合によるわけなんです、愚かな意地は張らない方がいいと。愚かな意地は張らない方がいい、ね、だから、そこはやっぱりあの、区別しないといけないですね。数年前、の台風の時にですね、川が氾濫しましてですね、その川の周りの家がですね、このたちまち濁流に襲われたということがありました。で、ある人がですね、まあ男ですけども、自分はですね、この家を離れないと、家族全部、避難させて、自分はこの家に残る、ね、俺が最後までこの家を守ると言ってですね、家を離れなかった人がいた。でもその家にもですね、この濁流がですね、この押し寄せてきまして、もうとうとうその人はですね、あの逃げ場がなくなりましてですね、この屋根の上 に逃げるしかもうあの道がなかったので、もう這い上がって屋根の上に上がっていたんですけども、それでもどんどんどんどんですね、あの濁流が流れ続けていましてですね、もうその人の足のすぐ近くにまでこう水が来てる、ね、濁った水が来てるわけで、いやこれ家持つのかな、大丈夫かな、もう家ごと押し流されてしまうんじゃないかな。もう実際見ると押し流されて流れていった家もあるわけですから、もう本当に心配で心配でたまらなかったんですね。で、そうしてですね、助けを待ってたわけですよ。そしたら向こうの方からヘリコプターの音がして、ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドヘリコプターの音がして、ああヘリコプターが来てくれたと思って、もう喜んだんで、ここだここだここだみたいなね、あの気持ちで回ってた。でヘリコプターが見つけてくれて、そしてあの一人の人と一緒にロープがずーっと降りてきて、そしてその人がですね、その屋根の上の男の人にですね、さあ私に捕まりなさい、そして一緒に上がりましょうって言った時に、いや俺は大丈夫だと、他の人を助けてあげてくれと、こう言ったとしたら、これは愚かな、ね、そこまで意地張る必要ない、ね、ありがとうございます、お願いしますというのが賢いんです。皆さん、皆さんそう思いません？そこで意地張ってたらもう流されてしまいますよ。お願いしますとこの人言うたからよかったんでね、そしてもうキャーともう捕まってね、そしてヘリコプターのギャーッと引き上げられているところ、写真がパッと捉えて新聞の一面にそれが出てましたね、うん。だからあの俺が家を守るというのも男らしくって頼もしいんですけども、やっぱりあのその意地を押し通すんじゃなくて、助けてもらうときは助けてください、お願いしますと言ってですね、助けてもらったら何だ恥でも何でもないんだよ、ね、後でその写真見てね、奥さんがね、あなた何やあの恥ずかしい、あの写真全国に配られたんよ、恥ずかしいこっちゃない言って、そんなこと責める奥さんいますか？あなただったらどうします？その主人をそんなふうに言いますか？言わないでしょ。あなたよかったね、よかったじゃないって言うじゃないですか。そうでしょ。ほなもう照れ笑いして、うん、そうやなですね。男は照れくさそうに笑うと思います。まあそれでいいんですよ、皆さん、はい。私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものである。私の首輝を覆って私に学びなさい。 とイエス様はおっしゃったんですね。私のもとに来なさい。さあ、私は柔和で心のへり下ったものだとおっしゃった。これはどういうことかというとですね、このイエス様のところにですね、本当に心底を頼ってくるならば、心底を頼ってくるなら、誰であろうとイエス様は受け入れるお方だという意味なんです。これが私が柔和で心のへり下ったものという意味です。心底を頼ってくる人に対してイエス様は、その人がどういう人であるとか、そんなことで区別されないんです。皮膚の色が白かろうが黒かろうが関係ないんです。心底を頼ってくる人にはイエス様はみんなそれですね、その人をですね受け入れようとされるんです。だけどもちょっとこうイエス様のところに、まあ、心底を頼っていくんじゃなくて、イエスキリストってどんな人なんだろうか、ちょっと覗き見に行こうか、覗き見やね、あるいは試し程度にね、近づいていくんだったらイエス様の方もあんまり本気で相手にされない。こちらが本気でイエス様にすがっていったらイエス様も本気で対応してくださるんです。だからマタイの福音書7章2節でイエス様はこうおっしゃったんです。あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろうとおっしゃった。私たちが本気でイエス様にすがっていこうとするならば、頼っていこうとするならば、イエス様も本気になってください。覗き見や試し程度で近づくなら、イエス様もその程度しか相手にされないということです。またコリント第二の手紙9章6節でパウロ先生こう言われました。少ししかまかないものは少ししか刈り取らない、豊かに巻くものは豊かに刈り取ることになるとおっしゃった。だからイエス様と表現は違いますけれども、言わんとするところは同じことをおっしゃった。どれほどイエス・キリストあるいは神様を信頼するのか、どれほど自分を任せるのか、どれほど自分を委ねるのか、どの程度まで自分を委ねるのか、捧げるのか、その私たちがイエス様に対してこの委ねる、捧げる、任せる、その度合いに応じてイエス様が報いてくださるということなんですね。それから私の首引きを覆って私に学びなさいと。この首引きというのは、まあ前にも説明したことがあるんですけども、二つの首、まあ牛あるいは馬、ね、にこう首輝をかけるわけですけれども、それはですね、二つの首に輝を渡して、そしてそこ二つをこうつなぎ止めて、ということは二つのものを一体のものにするんです。一つ一つが別々な方向にこう行かないように、同じ方向に行くように、また二つのものが同じペースで進むように、二つが一つになっていくようにという、そのために首輝きというものを使うわけです。私の首輝きを覆ってとおっしゃってるから、イエス様と私たちが一つになるということ、イエス様の進んでいかれる方向に私たちも進んでいかなければならない。イエス様はそうおっしゃってますけれども、私はちょっと違う思いを持っています。イエス様はこちらに行こうとされますけど、私は今はそっちに行きたくありません。私はこっちの方に行きたいんです。そんなこと言ってたらね、これはイエス様から学ぶことはできません。私の首輝きを覆って私に学びなさい。だからイエス様から学ぼうと思ったら、イエス様と同じ方向に行かなければならないんです。皆さん。アーメン。あなたがどちらに行きたい、どちらに行きたくないと、あなたの考えや自分の思いや考えや、そういうものを出してはいけないんだ。それ引っ込めないといけない。イエス様のあれに合わせないといけないんです。アメン。で、これがなかなかできない人が多いんです。クリスチャンでも。 つまり自分をイエス様に合わせるという、その合わせることが嫌な人が、人に合わせるのが嫌な人が多いんです。自分に合わせるように要求する。皆さんどっちのタイプですか？もうイエス様に私は合わせていきたいと思う人、手を挙げてみて。おー、ハレルヤ、素晴らしい教会じゃないですか。これ素晴らしい教会ですよ。今のそれ見るとイエス様に合わせていきたいという人はね、本当にね、イエス様は喜ばれます。この教会は私を愛するとイエス様はそうおっしゃっていると思います。私はこの教会気に入った、この教会愛しそう、この教会にもっともっと望もうとイエス様はそう思われるんです。今もう半分以上の人は手を挙げた。それでいきましょう。アメン。イエス様に合わせていく。イエス様は首輝きなんかもう私つけてもらわんでも、もう私イエス様についていきますからと思うかもわからないけどね、まあそうだったらもう最高ですね。ベストです。首輝きつけられなくてもついていく、イエス様に合わせる。ところが首輝きを追うてとおっしゃったから、これは初めの人に言ってる。もうだんだんだんだんイエス様についていくことに慣れた人はもうイエス様の方から首輝き取ってくださいますから、生涯首輝きつけられるという意味じゃないんです。初めの人に首輝きが必要なんです。ね、どこ行くかわからんか。はい。で、イエス様に学ぶというのはどういうことか。ただ聞くだけでは学んだことにならないんです。聞くことから始まるんです。ああ聞いた、学んだじゃないんです。そこも気をつける必要がありますね。このまず聞くということから始まるんですけども、聞いたことを受け入れていくこと、聞いたすべてのことを受け入れることはできません。そんなことは聞いた中でなるほどと心にこう響いたもの、なるほどと響いたもの、そのあなたの心に響いたものを、それを受け入れてくださいということです。私の語っていることすべて受け入れるんじゃない、そんなことできないです。あなたの心に聞いて、なるほど、そうだなと心に響いたもの。もうそれが何にも今日はなかったという人もいるかもわからないけど、もうそれはまた来週期待してください。いつか響くものがあると思います。心をイエス様に向けているならば、あるいは心を神様に心を向けているならば、必ずイエス様あるいは神様があなたの心に響く言葉を語ってくださるはずです。はい。まあ、先ほど泉姉妹が夏季聖会のことを明かししましたね。それはその主に賛美を捧げるということ、感謝と賛美を捧げるということ、そのことがですね、心に響いた。それは今までも何回も聞いていた、彼女はね、私はここでも何回も言うてるから。だけども夏季聖会で聞いたその同じ言葉がその時に心に響いた、それなんです。心に響いたこと、それを受け入れるようにすることです。皆さん、アメンですか？はい。聞いて受け入れるということ、受け入れるということはそれに従うということでもあるんです。受け入れるということはそれに従うということです。ですから受け入れたらすぐビジネスの場合は書類作成ですね。住所と名前書く。あれでこうで判子をしてください。契約書を交わしましょう。こういうことになるんでしょう。受け入れたら。この家買いますか？この車買いますか？はい、買いますと。そしたら次は書類作成です。そうでしょ？そして書類が作成されたら次何するんですか？支払い。 対価を払う、ね、家の場合は家の引き渡し相手はね、買う側はその対価を払う、車なら車の引き渡し、買う側はその対価を払う、これが契約の中身です。ですから受け入れるということはそれに対して従うという対価が払われないといけないです。従わないならそれは対価を払わないことです。契約書まで書いたけども対価を払わないから振り込みしてくださいと、何日に振り込んでくださいますか、何月何日に振り込みます言っておきながら、その日に振り込みがされなかったら契約は解除されます。この話はもうなかったことにしましょうということになる。そうでしょ、振り込んで初めて契約は成立する、対価を払って初めてその契約は成立する。それと一緒です。イエス様の言葉を聞いてなるほどと思って受け入れたならば、その受け入れたことに対して自分は対価を払わなければならないです。それは何か、従うということです。従って初めてそのイエス様との契約が成立するんです、ね、だその辺がクリスチャンの人もですね、そういうイエス様とのビジネスをですね、知らない無知な人がおられる。その無知なためにイエス様から受け取ることができなくなってしまって、相変わらず貧乏のままイエス様の与えようとしておられるものを受け取っていかないと豊かになれないです。アーメン。そのために今言ったそういうビジネスのですね、するべきことを私たちがしていかなければならないということです。私に学びなさいという、その学ぶということは今言ったように聞くこと、聞いて自分の心になるほどそうだなと、あなたの心に響いてくるものがあったらそれを受け入れること、そして受け入れたらそれに対してそれに従う、実行していくこと、そうするとイエス様とあなたとの契約は成立です。私に学びなさい、はい、でその従っていくときに、それを学んだという、そこで、まあ、契約成立になるわけであります。そしてその従っていくということは、それはその日だけ、あるいは次の日だけ従う、って3日目から従わないと、これはもうダメです。従い続けていくことでその契約は生き続けていくんです。従わなくなった時にもう契約は停止状態になる。家賃でも払っているとそこに住む権限がありますけど、家賃払わなくなったらもう住む権利をなくしてしまうでしょ、賃貸の場合は、ね、それで一緒です。ローン組んでる人でもそうです。払い続けている間はその権利を持つことができる、払わなくなったら権利を放棄したことになる。だからイエス様に対しても私たちが従って、それを従い続けていく、すると契約はずっと生きていって、その完成にまで至るわけでございます。そういうことがですね、学ぶということです。学んだということです。ですからしっかりとですね、まずその聞くということから始まるわけですから、しっかりとイエス様の言葉、神の言葉を聞くことが大事です。神の言葉、イエス様の語られる言葉は、これは聖書では種に例えられているんです。種、祝福をもたらす種。で、先ほど言いました、神様に心を向けているならば、神様の方に心を向けているならば、神様は私たちに心に種を、言葉をくださるんです。語りかけてくださるんです。で、その言葉が来た時に、今も言ったように心に響いたものがあれば、それを受け入れる、ね、これしっかり覚えていきましょう。黙示録3章20節でこう言われています。私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入ってその人と食を共にすると言われています。戸を叩いている、これが先ほど言った私たちが心に響く言葉を聞いた時です。 心に響く言葉を聞いたときに、それは戸を叩いている状態なんです。その時に戸を開けるならば、私はその中に入る。聖霊様が、キリストの霊が来てくださる。入ってくださる、この中に。聖霊様が入ってくださるために、自分の心を開かないといけないです。閉じたままでは聖霊様が入りたくても入れないんです。無理やりこじ開けて入ろうとされないんです。私たちの同意がなかったら、聖霊様は無理やりにはされません、ね、だから心の扉を開く。そうすると聖霊様が入ってきてください。そして食を共にする。食っていうのは何ですか？これ食べるということです。私たちは何を食べるんですか？イエス様と、イエス様の言葉を食べる。イエス様は言葉を与えてくださる、語ってくださる、心の中に。その語ってくださる言葉を食べるようになっていくんです。これは食を共にするんです。次々と聖霊様は私たちに言葉を、命の言葉を語ってくださるんです。それはなぜか。私たちの魂を生かすためです。私たちの魂を生き返らせるため。生き返らせるためにイエス様は命の言葉を私たちの心の中に、霊の中に語ってきてくださる。次々と。でその語ってくださる命の言葉によって私たちの霊がですね、目覚めるようになる。それまでは目覚めてない、眠った状態。霊魂はあるんだけども眠った状態になった。全然作動していないんです。エアコンで言うたらスイッチが入ってないんです。スイッチが入ると電流が流れてエアコンがエアコンらしい働きをするようになるんです。私たちの霊魂も、この聖霊様が入ってないのは、それは電流が全然流れてないあのエアコンのようなもんです。霊魂はあるけども作動してないんです。眠った状態になってる。休眠状態になってる。そこに私たちが受け入れると、今言ったように聖霊様が働くようになって、私の中に御言葉を与えてくださる。その御言葉によって霊魂が目覚めていき、そして生きるようになってる。あれは、魂が生かされるようになる。それは詩篇23編3節。主は私の魂を生き返らせ、私を皆のために正しい道に導かれると。これは聖霊様の働きを言ってるんです。ハレルヤ、はい、そうしてですね、私たちの霊魂がですね、だんだんだんだんですね、その聖霊様の語りかけによって、御言葉によって、この生き返っていく。それは神様の霊的な命を知るようになるし、また神様の霊的な真理の光を受けるようになっていく。アメン。それでもうほっといても魂が生かされていくようになっていく、ね。そして、生かされていくと、もう神様とキリストのことがよく分かるようになり、聖書の御言葉が言っていることがよく分かるようになっていく。だからもう嬉しくなってくるし、もう喜びがこう増し加わっていくしですね、喜びと嬉しさのあまり、神様を褒めたたえ感謝し、神様にですね賛美を捧げるようになっていき、神様を崇めるようになっていくんです。皆さん、ハレルヤ。それは自分の魂がそうして生かされてきたからなんです。だから神様に向けてその捧げるものがここからですね、今度は逆に出ていくようになる。受け取らなかったら与えることはできません。持ってないのに与えよう与えよう言われたって出しようがない。持ってない。与えられてくるからそれがもうおのずと出るようになるんです。ハレルヤ。与えてくださるのは聖霊様です。だから聖霊様を私たちは心の中に歓迎して受け入れていくということが大事です。心を開いて。アメン。そして、感謝や賛美を捧げ、この信仰も強められていきますから、信仰の告白をするようになっていく。それらが神様とキリストを喜ばせるようになるんです。アーメン。私たちから神様に向けて、そして捧げられるもの、感謝、賛美、そして信仰の告白、ね、神様を崇めるようになる。それらが諸々のものを神様が受け取られるんです。神様がそれらもうとっても喜ばれるんです。これは栄光と誉れを捧げるというのはそのことです。で、神様に栄光と誉れを捧げるから 神様がそのお返しに私たちに祝福をまたくださるんです。アーメン。もうこの段階でですね、すでに魂に休みが与えられております。平安が与えられております。もうすでにその人の魂は喜び楽しみが与えられているから、神様に絶えず感謝賛美誉れ栄光を下げていく、それがクリスチャンのあるべき姿なんです。アーメン。それがクリスチャンなんです。皆さん、クリスチャンというのはもう教会に行っている人がクリスチャンというか、それは言っているだけではクリスチャンとはまだ中身的にはまだクリスチャンじゃない、外見的にはクリスチャンかもわからないけど、その中身があるかどうかです。大事なのは中身なんです。中身を持っているかどうか、中身を持たなかったら、それは詩編の第一編に書いてある風の吹き去るもみ殻のようである。もみ殻は中に実がないんです。だから風が強い風が吹いてきたらもみ殻は飛んでいくんです。そんなクリスチャンダメです。中身の詰まったクリスチャンでないと。アメン。それが本物のクリスチャンです。そして神様が求めているのはもみ殻的クリスチャンじゃなくて、中身のあるクリスチャンを神様は求めておられる。そういうクリスチャンにしたいと思っておられる。そのためには私たちは神様と協力関係に立たなければならないです。こちらが協力しないで神様だけにしてもらおうと思ったら、それは契約ではない。契約というのは両方がそれぞれ自分の果たすべきものを果たしてこそ契約というものは成り立つんです。こちらが何もせんでしてくださいしてください、それはダメです。だから今日お話していることは、そういう神様との契約でも契約のことでもあるわけです。はい。もうちょっと先行きます。世の中の人とクリスチャンはどこが違うのかと、ね、もうお分かりだと思います。クリスチャンというのは神様とキリストから来る御言葉を食べて生きているもの、これがクリスチャンです。アーメン。神様とキリストから来る御言葉を食べて、御言葉を得て、それを受け入れる、これを食べるというんです。受け入れることを食べるというんです。そこから来る喜び楽しみ、御言葉を食べると喜び楽しみ、それが味わうことができるんです。詩編の16編11節、あなたは命の道を私に示される、だから満ちあふれる喜び諸々の楽しみがありますと書いてあります。命の道、御言葉というものを私たちが受け取ったら、そこに、満ちあふれる喜びや諸々の楽しみが、世の中の人はそれがないんです。神様のお言葉によって生きるという、そういう姿勢は世の中の人持ってないんです。それを持つのはクリスチャンです。世の中の人というものは目に見えるもの、目に見えること、それだけで生きているんです。つまり現実だけ、現実がこの目に見えるものやことという、その現実世界だけが彼らの全てです。私たちは違う。私たちは現実世界も見るし聞きますけれども、それだけじゃない。今言うように神様の言葉、神様から来る言葉によってそれを食べて生きていくという、世の中の人にないものをクリスチャンは持っているんです。そこが違いです。現実だけを見てなんで満ちあふれる喜びそんなんが得られますか、ね、もうたまに満ちあふれる喜び味わうこともあるでしょう、世の中の人もね、たまにです、限られてます。でもクリスチャンは御言葉を食べるたびに満ちあふれる喜びを味わうから、もう数え切れないぐらい満ちあふれる喜びや諸々の楽しみの中で歩むことができるんです。ハレルヤ。キリストに従うなら魂の安息が与えられるだけではないです。地上にこの生きている間、地上のいくつもの祝福を受けるようになるんです。それはヨハネ第3の手紙2節、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ健やかであるように祈っていると、ヨハネは書いているように、魂が恵まれているだけでそれで十分ですとは言わないんです。魂が恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれていることは地上のことです。地上のことにも恵まれるように、そしてまた健やかであるように、それが続きますように。健やかということは、続くことです。 良い状態が続いていくことが健やかです。だから神様は私たちにそのような地上に生きている間はその地上の諸々の良いことを思っても、その都度必要なものを与えていってくださるお方なんですね。最後に、急いでこのニック・ブイチッチという人のことを皆さんに紹介したいと。前にもここでニック・ブイチッチさんの DVD を見たことがあるんで思い出す方もあると思います。この、彼のことが本になりました。そしてなんとこうですね、渡辺美樹さんという人がねこの本をね監修してまたこう訳もしているのかな、ね、渡辺美樹さんという人はねこの人はワタミという外食産業を起こした人なんで、丸亀町にも何年か前にワタミの食堂ができましたね。行ったことのある人まだない、別に行かなくても構いません。私は東京の品川の駅の近くでこのワタミ食堂に入って食べたことが1回だけあります。この渡辺さんが監訳をしている、つまりその、この本を皆さんいいですよ、ね、読んでみてくださいということで、監訳をしたんですね。監修と訳をしたんです。で彼はですね1982年、オーストラリアに生まれました。ところが生まれた時に、この珍しい病気を背負って生まれてきた。テトラアメリア症候群。テトラアメリア症候群。どういう病気かというと見ての通り、両方の手がない、腕がない。肩から下腕がない、手がない。足も両方の足ないんです。もう言うたらだるまさんみたいな状態で生まれてきた。ですから幼年期、少年期、もう外にお母さんとですね、この一緒に外に出るとですね、周囲の人がですね、みんなこう、あの子見て見て見て、あ、手も足もないよ、って言って、みんながそういう目で見る。だから彼はですね、もう幼年期、少年期になってですね、もう外へ出るのが嫌だった。みんなからですね、そういうキーな目で見られ、が外に出られない。出たいけども出られない。ね、少年の時ってもう外に出たいじゃないですか。年いったらねもう外出るの嫌になるんですよ。出たくないけどもね、子どもの頃ってのはもうね家の中ばっかり閉じ込められるの、これも監獄に入れられてるような感じです。外に出たい、外に出たい。ところがね、出るとそういう目で見られるからね、彼は出られない。もうそこでものすごい孤独を味わうんですね。辛い日々を過ごしたそうです。神様、どうして皆が持っている手や足を僕に与えてくれないのですか。その答えを得るまで僕はあなたに使えませんと神様にね、そう言ったそうです。ねえ、気持ちわかりますね。10代になったこのニック君はですね、その後もますますその悩みが募りまして、もう死のうと思ったそうです。こんな僕なんか生きてたってね、何の意味もない。誰もね、僕のことをね、歓迎してくれ、思って死のうと思ったんですね。それでこのお母さんも辛い思いをされたと思うんですけども、ある時にお母さんがですね、重度の障害を持った人のことを書いた記事を読んだそうです。でその記事を読んでお母さんがですね、わあ、これはニックにも読ませてあげたいと思って、ニックこんなこと書いてるからあんたもぜひ読んでちょうだいって言ってね、ニックに読ませたそうです。そしてニック君もですね、それを読んだ。それがきっかけで死ぬことをもう思うのをやめたそうです。そして彼はですね、自分にないものを思うよりも自分にあるものを感謝しようと、そう思うようになった。それはその誰か重度の障害を持った人の記事を読んで彼の考えが変わったんですね。ないものを思うよりもあるものに感謝しよう、ね、そして15歳の時に彼は聖書のヨハネ福音書9章を読んだそうですけれども、その9章の中にイエス・キリストが言われた言葉、生まれながらの盲人のこと、弟子たちはその人を見て、先生、この人が生まれながらの盲人なのは誰の罪のせいですか、本人の罪ですか、両親の罪ですか、言ったそうです。そしたらイエス様が、本人の罪でも両親の罪でもない、神の御業が現れるためであると答えられた。そこを読んだ。それを読んだ時に 彼の心にそれこそ響いたんです。神の御業が彼の上に現れるためである。その言葉がニック君の心にビビビッと響いた。そして彼はこの言葉に出会って、その時に自分の人生をキリストに捧げようと決心したそうです。また聖書を読み続けていった時に、テモテ第二の手紙3章16節に出会いました。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたと書いてあった。その言葉に出会った時に、そうなんだ、聖書はすべて神の霊感によって書かれた、人間の考えで、人間の思想で、人間の哲学で書かれたものではない、神の霊感によって書かれたんだと言った時に、彼はその時からまだ心にビビビビビッと響いて、聖書の御言葉に対する信仰がそこで強められたそうです。そして彼はますます聖書をよく読むようになっていって、聖書の御言葉から霊的な命を心に受けるようになっていきました。そうすると心に喜びと平安がどんどんどんどん来ました。彼の長年の疑問は、なぜ僕をこんな風にしたんですかという神様への質問だったんです。なぜ僕をこんな風にしたんですか。その思いはまだ神様から答えを得ていないので心の中に残っているんですけども、ある時神様は答えが来ました。それはこういう答えでした。あなたは私を信じるか。短い答えです。あなたは私を信じるか。その時に彼は、はい主よ信じますと答えた。ハレルヤ、すごいですね。彼はこの本の中で言っています。両手両足が僕に平安を与えるのではない、自分が何者なのか、自分はどうなるのか、それを知って初めて平安が得られるんですと。で彼はですね、15歳でヨハネの9章の御言葉に出会って、そして17歳で講演活動を始めたそうです。それまで 人に見られるのが嫌、人に会うのが嫌という、まあ、いわば引きこもり人間だったのが変えられまして、僕はこんなに体は何も変わってないんだけども、僕の心が変わった、これをみんなに知ってもらいたい、知らせたいということで、彼は講演活動を始めていきまして、まあ、初めは小さな集まりからだんだんだんだん評判になって、こちらにも来て話してくれというようなところがどんどんオファーがあって、彼はなんと世界中20数カ国を回って、数億人の人たちに感動を与えた、まあ、日本にも来られました。2011年東北大震災のあの時来られた。そしてフジテレビで彼は出演して話をしました。それで、まあ、この渡美の会長もですね、彼の存在に気がついたんでしょうね。はい、そしてなんと、まあ、彼のそういう講演活動や証を通して20万人の人が神様を信じるようになったと報告されております。最後に彼はこう言いました。僕には両手両足よりも精霊の翼が必要なんだ。あ、素晴らしい言葉を言いましたね。僕は両手両足よりも精霊の翼が必要なんだ。アメン。イザヤ書40何章にありますね。わしのように翼を張って登ることができる、走っても疲れず歩いても弱ることがない。アメン、ね、精霊体験を豊かに持っている人であります。アメン。だから普通は本当にこんな体で生まれてきたら、親も子も誰もが心に一生背負いきれないほどの重荷に負担に感じるはずです。しかしその重荷負担に感じていたこの彼が、またその両親がイエス・キリストに出会うことによって、言葉に出会うことによって変えられていった。そして今では聖霊に出会って、そして本当に大きく変えられていったと。そしてなんと皆さん、ね、普通の牧師が寄ってたかってもできない20万人の人を神様に導いた。ビリー・グラハムに匹敵するぐらいの大きな働きをするようになった、この体でですよ。この体だからこそ、変えられたからこそ、人々は彼の話を聞いてみようと思うように、普通の五体満足な人が皆さんって言ったって誰も集まってこん。この体で何があったんかと。だから用いられたこの体が、あれや万事あい働いて益となるということです。だから私たちも本当にイエス様が変えてくださるんだということを、アメン、知って、私のもとに来なさい、イエス様のもとに行こうではありませんか。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、この礼拝に今日も忠実な あなたを愛する、あなたを信じる、また教会を愛する、教会を教会と共に歩むこの兄弟姉妹たちを本当にお送りくださり、心から感謝いたします。今日メッセージをしました。イエス様の語られた言葉一つ一つを本当に心に思いながら、その中で心に響くものがあるならば、誠に主はありがとうございます。どうぞ心に響いた人は、その響いた言葉を心に受け入れるように導いてください。そしてそれに従うものに祝福してくださるようお願いいたします。ニック・ブイチッチさんが変えられたように、私たちもイエス様が変えてくださるお方ですから、大きく変えられて素晴らしい人生、素晴らしい人に、神の栄光を表すものへと神様作り変えていってくださることを期待します。イエス様の栄光のためにそのことをしてくださると信じます。どうぞ祝福してください、導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。